グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
部長こと平林、
そして今回はすいません、女性じゃなくてスパイシーヤギでございます。よろしくお願いいたします。
そして音楽担当ミキサーバンブー、本日は4名でお送りをいたします。
はい、お願いします。
さあ、防災ショットバーシーズン4、縮めてディア S4 って俺一人で言ってるやな
今日。今日役目多いですね。
あ、お前誰や。
え、
お前誰や。
どうも、
なんか勝手に先入ってるやないか。
お前、
こんにちは。
帰れ言うたやろ。
いや、
なんでついてきたんや。
びっくりした、俺独り言言うとったら急にカウンターの奥から出てきよった
ね。いや
いや、店の前から急にダッシュしようって止められへんかったん、
どうしても入りたくてもお久しぶりだったんで。
かなんな
そうなんです。
スパコ、
はい、お久しぶりでございます。い
や、スパコどうやらこっちやなかったらしいね。
こっちじゃないです、そっちじゃないです。
あ、そうな、
いや結婚したらしい。
あ、結婚しました
ね。はいはいはい、はい、
でもね、結婚した方がこっちらしいんですけどね。
いやいや、そんなことはないです。
それは世間体じゃない
の。いやいやいや、僕普通の結婚をしました。
世間体で女性を選んだわけ。
いや、そんなことはないです、本当にリアルに。
あ、そうな、そうな、はい、じゃあもうスパコっていうのが、仮の姿。
そう、スパオでいいですか。
スパオでいいですか。
男でいきます、
まあ、今日はスパオでいきましょうか ね、
そうですね、よろしくお願いいたします。
は
い、
でスパオが来たところでですね、はいはい、まあ、防災ショットバーディアね、久しぶりに来てるから。
そうなんです。
もう、東日本大震災の後来てないもんね。
そうですね、となるともう2年以上、
うん、そう
ですよね。
はい、だいぶサボっとった
ね。まあ、いや、サボってまあ私なりにいろいろと、ね、調査を、はい、はい、
まあ、防災ショットバーもね、4年目になっておりますので、はい、まあ、地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵を毎度ご用意しておるわけですが、はい、東日本大震災の酒蔵、
はい、
まあ、酒蔵というか被害を受けた酒蔵ということで、前回もですね、茨城県をちょっとクローズアップいたしまして、
ほう
ほう、
はい、
茨城県はね、その東北3県、宮城、岩手、福島の酒蔵よりもたくさん酒蔵が被災している地域なんですよ。
はい、
うん、というところでね、はい、まあ、それを先月知ったもんですから、うん、取り寄せをさせていただいて、うん、今回も、ま、あの前回と同じところの一人娘さんっていうの、
はい、
あ、一人娘を嫁にもうたんちゃうか。
いやいやいやいや、お姉さんいるそうです。
あ、お姉さんいるんですか。
ではそちらご説明させていただきます。はい、
ご紹介していただきます。
はい、山中酒造一人娘の酒蔵は東に筑波、西に鬼怒川、関東平野の真ん中、茨城県石毛町にあり8代続く古い蔵なんですね。石毛町は平将門をはじめとする坂東武者の根城であり、詩人で作家でもある長塚隆さんもこの地で生まれ、名作土の舞台にもなっています。この反骨の精神が一人娘にも受け継がれていて、骨身を削る苦心の末出来上がった珠玉のような名刺を我が子に例え、思わず一人娘と名付けたと伝えられています。うん、山中直次郎蔵元は触りなく真水のごとき酒質を実現するのを理想としており、その目標に向けて山田錦や高峰錦などの好適米を磨きに磨いて、独特の仕込みで辛口の滑らかな美酒に育てています。本日はその一人娘から角瓶雫酒純米大吟醸、純米大吟醸酒をご用意いたしました。限定品ですので、あなただけのひとつきお楽しみいただきたいと思います。
あ、噛み寄ったなと思ったところでね、
惜しかったな、ね、すいません、ちょっと よだれが出てきましたね。
さすがうまいなと思ったらやっぱり期待通り噛み寄ったな。
いやいやいや、そこは期待に応えて
た。ただ噛んだっていうので思い出してもてんけどな、はい、今日下田一人娘からあれですわ、奈良漬け送ってくれた。
あら、
ああ
忘れてきた、持ってくんな、
残念。
美味しかったんや、
め
ちゃくちゃうまかったんけどね、忘れてた。しまった。というところでね、皆さんにちょっと継がさせていただきますが、角瓶静
岡。角瓶やね。
それと部長、あ、なんか持ってきてますやん、これ。
あれ、
部長出張の土産や。
出張行ってましたよね。なんか人、なんとか一人旅っていう。
三重県ですか。
さすらいの一人旅。
なんか奥さんに怒られて一人旅に出たっていう。三重県四日市市宮崎本店の宮の雪です、
うん、
やっぱこの宮っていうのは
お伊勢さん
でしょう。お伊勢さんに来る雪という意味かな、ね、うん、
まあ、20年に一度の、ね、式年遷宮が今年ありますから。
本当や本当や、
そうそうそうそう、
はい、なるほど。それと まあ、一人娘やね。
はい。
あ、うまそうやな。部長、
飲むよ早く。
いや飲みたいねんけどね、うん、あの検診で引っかかったからねちょっと酒飲みすぎでね
ちょっと控えるように言われて
る。脂肪肝やって怒られるんです、うんうんうん、だから今日だけはちょっと言われた日ぐらい控えておこうかなと。
あ、素直に
素直に
言われた日ぐらいは、
ぐらいは
ではでは、
では乾杯させていただきましょう。さすがスパオはごっつい
よーけ入りました。ちょっとちょっとどんだけ入るんですか。
ごっついコップ持ってくるからよ、
樽のように入りましたけども。
というところで、はい、昨今数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、
はい、
被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います、
はい、
では乾杯。
乾杯。
い
どんだけ飲ますんですか。
よーけー酒を。ぐるぐる久しぶりに来たから、いつもあれやもんね、安いなんか安酒を嫁さんに飲まされとらしいやん。
まあ、確かにそうですけども。今日これ違いますね。
あ、違うでしょ。
すごい飲み応えがあるんですけど、さらっとしてますね。
うまいなそういうコメントは。
いえいえいえ、一応まあ本業でございます、
ね。なるほど。え、本業ってなんなん。
一応放送タレント
一応って目が泳いだけどね。
いいのかなって今自分で自問自答しながら
一応って言うて放送作家とか言うんかなと思
って。いやいやいやいや、頑張ってます放送
タレント。なるほど、
はい、
いやでもスキッとして美味しいお酒やね、
うん、あ、うん、よかったです。
これは確かに奈良漬け美味しいだろうな。
この一人娘さんもね、あのラジオを聞いてくださるということで、
ありがとうございます。
喜んでおります。ありがとうございます。
というところで防災ショット場に来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、
はい、
まあ、あの前回から新しいシリーズというのでやっときゃよかった、やっててよかった防災意識というのを、はい、スパ君やっとるわけですよ、
はいはいはい、
では今回も引き続きですね、もし明日大きな災害に襲われると分かったならあなたはどうするをテーマに、
はい、
防災意識という名前でね考えていきたいと思いますが、
防災意識、
そう、
はい、
まあ、シリーズということで地震編パート3でございます、
はい、
もし大きな地震が明日襲ってくると分かったあなたはどのような行動を取るのかということですね、うん、まあ、今回もグループ分け部長やりましょう。
はいよ、
一任します。
はいよ、まあ、今回は明日大きな地震がやってくるとしたら、
うん、はい、
多くの場合は情報を入手しようと考えて、
情報
ね、うんうん、防災式 A、うん、グループは、うん、情報を取りに行くグループ、
取りに行くグループね、
はいはい、うん、防災式 B グループは情報が来るのを待つグループ、
あ、待つグループ、ね、ほうほうほう、
その2つに分類されるでしょう、
はい、じゃあ情報を取りに行くグループというのは自分からどのようにすれば緊急情報を入手できるかを模索するということね部長、
うん、まあ、ただしね、うん、限られた時間の中なんで、うん、自分の身近にあるもので活用しよう、そう考えるやろうね。
なるほど、
うん、
では今日はですねどのようなものがあるかをちょっと考えてみましょう、
はい、考えてみましょう、うん、はい、
じゃあ情報を得るツールとしてはどのようなものがあるかスパ君。
うーん、まあ、身近なもので言うと携帯電話、
うん、
スマートフォンですよね、
はい、うん、なるほど、じゃあ携帯電話やスマホからはどのような情報を入手できるかスパオ君は知ってるのかね。
一応調べてまいりました。 ある程度はもう入手しております情報、う
ん、調べてきたって何やっ
け。いや普段からねいろいろとこう情報をね調べているという、はいはい、携帯電話ですと例えば NTT ドコモで緊急速報エリアメール、
うん、
で、
うん、
au ソフトバンクでは緊急速報メールというものが入手可能ですよね、
うん、ちょっと名前違うよね、
言い方違うんよね、
言い方違うんよね、
そうなんです。
え、じゃあスパオンひょっとしたらまだガラケーとかを持っとっちゅうことはないよね。
一応スマートフォンです。
あ、一応スマートフォン、ね、
はい、スマートフォンです、うん、慣れないながらも頑張ってます。
なるほど、うん、じゃあスマートフォンを持ってるスパオ君、
はい、
どんなアプリを取ることができるのかな。
あ、まあ例えばスマートフォンでしたら緊急速報メールと、うん、まあ、有料も無料も含めていろいろありますよね、うん、例えば、ね、防災速報、
うん、
地震や豪雨とか、あと津波を通知するもの、
うん、
ね、
うん、あ、そういうものがあるわけね、うん、
揺れくるコール、
揺れくるコール、
はい、揺れが来るということですよね、うん、そして緊急地震速報アプリナマズ速報ベータなど、はいはい、まあ、いろいろなアプリが出ています。
これちょっと重たいね、重たい、
あ、このアプリ
重たい、
は
い、
私も最初一番最初揺れたね、
うん、
まだあのスマホに緊急地震速報のアプリがない時。
あ、なるほどね、うん、
まあ、これらのアプリはいわゆるあのタブレット PC にもインストールが可能ということなんだそうです。
なるほど、まあ、マスターもですね 最近ちょっと進化してタブレットパソコン2台も買っちゃ
う。2台、
1台はあれよ、1台はあれよ。
あれ何え、それはラジオで言っても大丈夫な使い方ですか？
ラジオで言ったらダメやからあれよ、あれにしたね、ダメなことはない。
それはお酒の仕入れ用と
悪いことするよ。違う。ですね、私はあのパソコンにもインストールをしてるのと、はい、プラス、まあ、タブレットも使ってる時に緊急地震速報が入った方がいいやろということで、パソコンにもインストールをして、まあ、タブレットにもインストールしとると、
はい、
でタブレットであるものとパソコンとで共用で使えるようなものでは緊急地震速報バイエクステンションとかですね、はい、シグナルナウエクスプレスとかアースクエイク、なんて読むんやったかな、
ノーティファ
ー、ノーティファー、
ノーティファー、
ザ・ラスト10セコンド P2P 地震情報、うん、これは漢字やった。いやでもね、パソコンやタブレットは残念ながらスパ君電源が入ってなかったらあかんね。
確かにそうですね、うん、まあでも電源のことを言えば、うん、テレビラジオも、まあ、スイッチを入れていないと情報入手できないですよね、
う
ん、
そう、
緊急地震速報の放送が流れてもテレビラジオが自動で電源入りませんから、うん、まあ、これまでの地震情報と同様にテレビなどを視聴している際に字幕スーパーとして文字や音声を番組に重ねて放送をしたり、うん、番組に割り込んでの緊急放送となるようですね。
まあやっぱりね、情報取りに行くグループの場合はそれぞれの機器が情報入手用の、まあ、ソフトとかアプリに対応してるのと、それを自分で入れらなあかん、
はい、
でやっぱり最低限電源が入っていなければ動かないということになるわけね。
そうですね、
だからやっぱり携帯とかスマホはええんかなと思いながら、でも購入時に緊急速報とか地域メールっていうエリアメールを登録しないっていう人も多く出てるみたいで、はい、まあ、実際明日やって言われてその時慌てても設定方法がわからないことがあるので、はい、今のうちに部長やっとかなあかんやろね。
そうね、う
ん、
まあラジオは携帯可能なんだけど、うん、まあ、24時間電池が持つかどうか、うん、で、うん、携帯ラジオっていうのは、うん、まあ、24時間持つかどうかっていう、うん、持つような携帯ラジオっていうのは少ないんで、まあ、肝心な時に電池切れになってしまう、うんうん、まあ、そこら辺が注意が必要なところやね、うん、
なるほどね、
まあ、テレビも電池で動くものもあるって聞いてんねんけど、うんうん、まあ、今のテレビは家庭、うん、大型化が進んでるんで、
あ、家のやつね、
うん、持ち運びはできへんやろっていう話やね。
うちとこで150インチぐらいかな。
うわ、大きい。どんだけ大きいんですか。
うちはそうしたら何インチって言
おう。ラジオだから何もでも言いますからね。
まあね、ほとんどの場合がテレビの前にいなければ情報入手できないっていう難点があるから、
はいはい、
持ち運びできへんっていうのも辛いとこやね、うん、
でも部長、あの現在はワンセグ放送を受信できる携帯電話とか、うん、スマートフォンにあの自家用車のカーナビ、うん、あと携帯用の小型ラジオっていうのもありますよ。
そうやね、
うん、
でもね、どれも電池の容量に不安があるでしょ。
あ、
24時間つけっぱなしっていうのは難しい状況やね、は
い、車も乗りっぱなし言うことないもんね。
そうやね、ね、つけっぱなしだったらバッテリー上がってしまうし、うん、まあ、情報を取りに行くグループっていうのは災害が発生するまでの電源確保と、うん、
はい、
電池の容量にも注意する必要があると思う、うん、で、防災式 B の情報が来るのを待つグループの場合っていうのは、う
ん、あ、来るのを待つのね、
うん、明日地震に襲われると分かるようなら情報はどこから流れる、どこからか流れるはずだと、
あ、どっかから来るっていうのもね、
うんうん、考えてる人が多いのが特徴やと思う。
なるほど ね、
そうですね、
他人任せ的なとこやね、
うん、そうや。
じゃあどのようなところからどのような情報がやってくるのか、
はい、
スパー君わかりますかね。
まずはあの行政からの情報ですよ ね、
そうやね、
行政からでしたら、まあ、防災行政無線ですよね、
うんうん、
ただ防災行政無線で放送している自治体もあるんですが、うん、残念ながらまだまだ防災行政無線を設置していない市町村も多いので、まあ、これは確認の必要がありますね、
うん、
そして加古川市、まあ、残念ながら防災行政無線の未整備地区となっているということで、はい、
こんなに防災防災って言ってる割に、
ね、
なんか昔というかだいぶ前にやるぞって言ったけど、なんかスルーしてきてしまったよね。
兵庫県ではどれくらい整備してん
の、どれくらい整備してんのやろな、
まあこういう場合情報は防災行政無線などの放送で流れないので、まあ、注意をしとかないといけないということですよね、
う
ん、
そうやね加古川では流れない、
残念でした。
ま、流れ
カラスが鳴いてる。
ようこれ市役所の辺におるやつや。あ、絶対そうや。あ、市役所の辺におるやつやって、ようバンブーが言うとんな。
そこさりげなく振りましたね今。
まあ、まあ、でも
ね、うん、あの商業施設などの大型施設とかデパートなどの集客施設では館内放送という場合もありますね。
じゃあ場合もありますっていうのでは、さっきのあの防災行政無線と変わらへん。他には何かそのやっぱちゃんとないんかな、教えてくれることっていうのは。
人伝いというか、
人伝い、
人伝い。まあ地震がね、来る前に多くの人がこう騒ぎ出すだろうと、うん、まあ、考えられるってことですよね。
騒ぎ出すね、騒ぎ出してえらいこっちゃってなる。まあ、うん、ほんまそうかもしれんな、
実際のところはね。
そう思う、まあ、情報が来るのを待つグループの場合は、緊急情報が流れてくるのを大前提にしている場合がやっぱり部長多そうやな。
特に情報を待つグループの傾向としてはね、うん、一つの情報源が見つかれば安心してしまう人が多いっていうのが特徴や。
はあはあ、なるほど。
特に公の機関等からは絶対に情報の伝達があると信じてるんで、はい、情報を待ってしまう傾向にある、うん、まあ、自分の大切な命や大切な人の、まあ、生命に関わることなんで、うん、他人からの情報に命を丸投げするっていうような対策はやめなあかんわね。
そうやな。
まあ、しっかり自分で情報を入手できる力を日頃から身につけて活用しておく、これが非常に大切です。
なるほどね。情報を取りに行くグループと情報が来るのを待つグループ、
はい、
まあ、どちらのグループにも言えることは、緊急情報を入手したら即命を守る構えっていうのを決めておく必要があるということやで、
うん、確かにそうですよね。あの部長、うん、あの情報を例えば入手したら、はい、すぐに命を守る構えの必要性はよくわかるんですが、うん、じゃあいつまでこう身を守り続ければいいんですか、
ね、おもろい質問やな、おもろい質問、
ね、うん、まあ自分の今いてる場所、
はい、
まあ、位置っていうかな、うん、震源の位置関係にもよるんだけど、震源から遠い場所では緊急地震速報を入手してから強い揺れが来るまでに時間がかかると思います。
そうですね、う
ん、まあ、揺れが来なくても入手後の1分程度は身を守って警戒する必要があるでしょう、う
ん、はい、
で、地震による強い揺れは長くても1分程度なんで、その間は身をしっかり守る体制を取り続けて、
はい、
揺れが収まってから落ち着いて行動するようにすると。でも残念ながら現在は直下型地震には間に合わず揺れた後に通知されてしまうっていうのも現実なんで、まあ、緊急地震速報そこら辺ちょっと今後どうなっていくかっていうとかね、
まあ、ですからそういうそれぞれのまあメリットデメリットとか弱点っていうのもそれぞれで抑えておくことも大事ですよね。
うん、そうやね。
でもあのしっかり構えていても、例えば地震の揺れが来なかったらどうすればいいんでしょうか。
うん、
まあ、それ部長よう知ってますよね。
そうやね、うん、これって大切なんでしっかり覚えといてや。
はい、
うん、
大切。
もし揺れに襲われることがなければ、
なければ
笑って済ませる。
は、笑って済ませる。あ、でもええこっちゃね、
うん、こんな防災式もええん違う。
あそれちょっと意表をついた防災式やな。
あー、あーけえへんかったわ、はははで笑って済ませる、ね、いやそれでいい、そんなんでいいんですか。
いいよ、
ええよって。
いやでも分かるな。なんかあの津波の東日本大震災のちょっと前に津波警報が出て、
はい、
で何メーターの津波来ますって言ったけど、東北の人たちが避難しなかった人が多かったんですよね、
う
ん、でただ避難した人も実際いらっしゃったんですが、はい、言うたほどの津波はなかったないかいとか、あの1メートル来るって言うてたけど50センチやったりとか、
はい、
なんかその流れてきた情報に対してそれが間違ってることを文句言ってしまう人が、
あの、
ね、しっかりとあなたの命を守れる情報ですよっていうものすごい大切な情報にもかかわらず、はいはい、それの数値が若干違っていたということで、うん、なんか今の日本人ちょっと間違ってきてるような気がするな。
だから、ね、 ね、笑って済ませるは そこ1回で、また次来てもちゃんと笑って済ませられるようにしないといけないですよね。そうそうそう、
笑って済ませる、
油断にならないようにしないといけないですよね。
笑って済ませる、これが大切やね部長。
そうね、命を守る情報は他人任せにせず、うん、自分から情報を取りに行く心がけが必要、はい、そしてやるべきことは命を守る構えをする、これが今回の防災式です。
部長が今日はまとめましたね、うまいことまとめたな、はい、というところで時間も来たのかな。
いやちょっと待ってください、ちょっと待ってください、いやこのまま終わられても困る
んです。そうなん、
実はですね、
もう時間終わりそうなの、
ちょっとだけあるんでちょっと入れさせてください。加古川市ではですね、うん、防災行政無線が未整備なのですが、うん、ケーブルテレビとコミュニティ FM を展開するバンバンネットワークスが、うん、公共情報コモンズの実証実験にも参加した関係から、うん、ワンソースマルチユース、まあ、災害関連情報を1回入力すると、うん、様々な媒体で伝達されるというものを、まあ、具現化したいという思いから、うん、はい、VLOW という実験に取り組んでいます。
VLOW、
うん、まあ、想定するイメージとして、うん、まあ、VLOW 波という波ですね、電波ですね、うんうん、2チャンネル使用するんですが、これを使ってデータや音声などを送信、うん、ケーブルテレビの再送信機能で、まあ、俯瞰地域対策を行って屋外などに届かないケースでも信号を届けるということなんですね。そしてその上で各種システムを連動させて、まあ、例えば小学校や公民館にいわゆるラッパスピーカーありますよね、うんうん、
ありますね、
とか館内スピーカーを明動させることで多くの人に情報を伝えたいという考えをベースに、今実験を進めています。
これはバンバンが進めてんの？
そういうことなんです。
バンバンが進めてんの、
はい、
これ加古川市が一生懸命頑張って進めてるわけではなくてバンバンが進めてんの
みたいやね。
加古川市がほんまやらなかんのに、ね、バンバンが進めてんの？
あのね、うん、加古川グリーンシティでもね
あこれ加古川グリーンシティにもおるカラスや、
うん、バンバンに負けへんように、うん、新たな緊急情報通信システムを構築中なんです。
あ、ほうほうほう、部長なんか頑張っとうよったね、
うん、まあ、日常生活の中でより利便性に富んだ情報の発信ができて、うん、緊急時にはより早くより適切な情報の伝達ができるよう検討中なんです、うん、まあ、ちょこっと言うとね、うん、テレビ放送をしようかなっていう。
あ、言うてもてもええんかな、
言うてもてもええんかな、
バラしちゃっていいんですか、
バンバンに契約するよりグリーンシティに契約した方がいいとか、そんなことないわけ
だ。それは
ないわけ
だ。それはカラスだけ
ど、いやいや半径20メーターぐらいの範囲で、
ね、半径20メーターやからね、
うん、免許がいらないようなやつね。
あ、部長がなんか一生懸命頑張ってやっていただいているということで、はい、まあ、お得な情報ということですね。生活の上でね、やっぱり防災をするのは利便性というかね、お得感、お得感ね、はい、それと災害からの危険回避というその防災的なシステムね、はい、その両方で恩恵を受けるようにする、まあ災害対策のためだけと考えて用意や活動する必要はないということです。
ほうほうほうほう、
だからね、利便性プラス危険回避、うん、それで生活防災というものが生まれてくる、はい、まあ、みんなの小さな力を集めて長期継続可能型の防災をしようという、
うん、
少しのガソリンで走って発電蓄電蓄電した電気で走るエコなハイブリッドカー的防災をグリーンシティは推奨していると。
ハイブリッドな防災、
そう、うん、ハイブリッド防災、
ほう、
これを今全国に広めようと、
はい、
日夜活躍をしておるわけです。
頑張ってね、
頑張ってるよ、まあ、長く継続できる、まあ、どこともね一時は盛り上がるんですよ、
はいはいはい、
でも、うん、だんだんだんだんこう喉元を過ぎてしまっている、はい、もう早くも東日本大震災があれだけ大きなものが来たのに喉元を過ぎてしまってるっていうところもあるので、まあ、皆さんもう一度防災について見直して、ね、はい、自分の大切な人の命を守るために頑張りましょう。
私ね、今回出張に行ってたんですよ、うん、横浜の方に、うん、非常に防災番組多いですね、関東。
あ、関東はね、うん、あ、なるほどね、
毎日毎日ずっと流れてるわ。
ほう、うん、やっぱりその辺の温度差は関西と関東があるということですね。
あるんでしょう、
うん、
というところで、
はい、
時間が来ました、
はい、
この続きは来月、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。